外に意外なのか当然なのかわからないですけど、あの議員もそんなもの知らない、もの知らないというか、自分の得意なこととか自分の支持者に関わることはよく知ってても、
はい、
例えば今の、あの原発問題とか放射能問題とかっていうのはこう本当はどうだろうとかね、あのだからそれこそあのニュースで言われるとか国から言われることは知っていても、ある程度ね、知っててもそんなに詳しく知らない人が多いですから、実はこういうデータもありますとかね、国ではこう言ってますけどこうじゃないデータもありますとかっていうのは伝えると、そうなんですかみたいな人は意外と多いと思いますね。
そうですよね、うん、あらゆるジャンルを深く知っているはずはないですもんね、
うん、
そんな忙しくって、得意不得意はありますよね、うんうん、でたまたまその方が今は知らないけれども知った途端とても理解をしてくださるかもしれないわけですね。
お金でもその去年の初めの頃、それこそ今からこの6月ぐらいの頃っていうのは、あの放射能測定してるのは、自治体でやってるのは小金井とか少しかなかったわけですよね、はい、で去年の今頃その小金井の測定室がそのホームページ作って測定結果を発表しだした頃に、小金井の野菜から十数ベクレル出たとかね、
はい、
そういうのも載せたら小金井だけが汚染されてるっていうふうに思われちゃったとこもあって、
はい、
そんなことはないんですよね、まあ、よっぽど小金井がホットスポットっていうことも可能性としてはないくはないけど、でもそれはまずなくて、はい、たま、小金井で測ってるから小金井の野菜から出たことが分かったら、まあ、小金井が汚染されてるというふうにちょっとネット上で出回ってしまったりして、で小金井の農業者の方とか当然怒って、
はい、
あの測定室にも担当 の、 あの経済課というところにも苦情の電話が来たり、
はい、
議員にもそういうところからも話が行って、
あ
の他の議員からはその測定室の勝手な活動をちょっと何とかさせろっていうような、そういうこともね あったんです、だけどだんだんやっぱそれもあの逆に小金井で私たちだけじゃなくて測定器があることも含めて関心高く持ってる市民の方の動きとかも随分あって、いやそうでもないみたいだと、むしろだんだん変わってきたのは農業者の側も測った方が逆に安全を逆に小金井あたりでね、アピールできるみたいな意識に変わってきて、あの議員の方たちも測定室を何とかしろというより もっと逆にちゃんと測らせるとか、あのもっとちゃんとやるみたいなことの方の支援的なね、そういう風に変わってきたりとかもしてますから、小金井だけ見ても本当にね、この1年で変わりましたよ、議員の意識も。
あ、そうですか、じゃあ本当にこう今までこの1年一生懸命調べてきたお母さん方の方がいろんな知識を持ってらっしゃることも、
もう全然もう私なんかより本当にもうね教えてもらうことが多いです。そうでしたね、そういうデータがありますね。そうですねっていう感じで、本当にそうですよね。
よくあの本当に声を出してくださいとか、みんなが動きましょうとかって確かに簡単に言うことはできるんですが、じゃあ実際どうすればいいのかっていうのがなかなか分かりづらいので、本当にあのこういうお話を伺うと、よしじゃあまずあの辺りからやってみようかなっていうふうに具体的なイメージを持たれる方もたくさんいらっしゃったと思うので、あのお話を伺えてやっぱり良かったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからの神門さんの何か具体的に思ってらっしゃる課題だとか、こうしたいなとイメージ してらっしゃることってありますか？
去年からあの消費者庁が、各自治体に放射能測定器を貸与するっていう、貸し出すっていう事業を始めたんですね、
はい、
まあ、去年やっぱその消費者側の不安に応えるためには測定器を自治体で持ってることが必要だ、で、あの小金井にも視察に来て、消費者庁から視察に来て、で小金井はやっぱり先進的な事例として測定器があって、それを市民が測ってるっていう、でこういう形を、ね、全国的に広めたらいいんじゃないかっていうことであの始めたんです、
はい、
で最初の頃はその対応事業はあのやっぱ福島とか北関東とか東北の方のにどんどんあったんですけど、ここのところそちらの方がそれなりにあの終わって、実は小金井も含めて、
はい、
今回多分100ぐらいの自治体に、
はい、
あの対応がこの決まったんですね。でこれから、3、4ヶ月かけて配置されていくんですけど、実はこれ配置されるけど受け入れ側ができてるかっていうと、あのいや応募しといたら当たっちゃってどうしようっていうところが、ね、意外とあるらしいんですよ、ね、あのただで貸してくれるんだから応募しとこうっていうことで応募して当たってから要項を見直してるみたいなねとこもあるという話を聞いてるので、
はい、
ここはねとにかく機会が来たらそれをいかに有効に使うかっていうところはねすごいポイントなので、来て実はこの間すでに貸与されてるところでも 太陽でも借りたけれども、ええ、ほとんど使わずしまってるっていうところもね、逆にあるみたいなんです
。あ、
でそこもどう有効に使うかだし、これから新しく来るところも、ええ、やっぱね、そこは本当それぞれ自治体でちょっと大変だけど、やっぱ市民がグループ作ってそれを受けようみたいな、ええ、それは消費者庁も推奨している形なので、
ああ
そういうことで、ええ、あのやることをね、ぜひ広めたいな。で、私たちやっぱり続けてきたのは、測定器があってそれを市民が担うっていう形を作ってだから続けられた、うん、でこれはこれからまたさらに続けるためにはこういう形を作るべきだと思うんですよ、で市民が測るのってすごく大変だと思ってる人もいるけど、それは測りやりようなんですよね、
うん、
それは毎日何十件体測ったら大変ですけど、小金井だったら週6件体、
はい、
もう朝の当番が1時間、夕方の当番が1時間、それだけやればいいので、それを毎日そのね、組めればいいとかに、具体的なイメージも含めてできますよ、市民ができるから、ぜひこの機会にその100だか200あるそういう貸与されてる機会を無駄にしないように使いましょうっていうのをね、ぜひ広めたいなと思いますよ、うん、それがそれで、うん、ですね、それがちょっと今ここ本当数日間の情報だけでもすごく思っていることが、
ね、ああそうですか、うん、そのどう利用しているかっていうのはちゃんと後追い調査なさったりするんでしょうか。
それもね、それもだからしてほしいですよね。まだ ね、うん、多分まだ去年の夏ぐらいから始まった事業なので、
はい、
まだ後追い調査をする以前かなと、
あ、
うん、募集を4回やって、で第4次募集が終わったところで、そこに全て応募したところには今回配備しますと、配布しますということになったんです、だからこれが整ったところで今度はどういうふうに使い方されてるかっていう調査と、いうことになっていくと思うんですけどね、
なんかでも貸したんだから貸しっぱなしになりそうな気がするのは私だけでしょうか。
いや、
大丈夫でしょうか。
その危険は、いや大丈夫じゃないかな。それで一応期限は1年なんですね。で必要があればその先は何年でも無期限に貸し、ちゃんと使えば貸し続けるっていうことなんですって。
はい、
だから逆にもうね、返すと言ってるとこもあるんですって去年の夏から始めて、いっぱい使い切れないから、でそう、まあその間帰ってきたら新しく希望したところに配るっていうことになるらしいんですけど、本当にね、これは行政にとってもだけど、市民にとそこの市民にとってもすごいチャンスだから、これを有効に使うようにね、
そうです
ね、したいですね、
また1年も持っておかないでさっさと使えないなら隠してたら他にっていう気がしますけどね。で上手に使っているところをこういうふうに使うといいよっていう、
ね、情報もね、そうそうそう、
そうするともっともっと早く、いろんなところでいい結果が出てくるんだろう、なかなか
ですけどね
いや、じゃあまずはそのシステム作りから、
やっぱり、ね、そこはやっぱり議員という役割と行政とつながってあったり、情報があるっていうところでは、こうやらなきゃいけない仕事だなと思うので、ぜひそれをしたいなと思いますね。